ビキです。レビキの16章と、17章と2ついきます。レビキの16章と17章。ちなみにレビキって27章しかないんですよ。もう半分越しました。早いですね。なんか皆さんにも祈っていただいたおかげだと思いますし、自分自身も祈りながら来たんですけど、レビキやるのしんどいと思ってました、正直。でもなんかね、ものすごいこのイエス・キリストという方がいっぱい隠されてるんですよ。その生贄であったり神殿であったり、今日もやりますけど、今日はその大食材日という、年に1回だけ大祭司がその執政所の中に入っていって、民全体のその贖いをするというその日について書いてあるんですけど、16章が。それもものすごいそのイエス・キリストと の, そのリンクがあるんですよ。イエス・キリストとものすごく関係あるんですよ。全てのことはその後に来るものの、その影だって、いや、イエス・キリストという方の影なんですよ。こういうのも全部立法から全部だから、そのレビキとかやってもイエス・キリストに全部関係があるんですよ。すごく福音と関係があるんですよ。今日は16章です。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もこのレビキの学びを通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを明らかにしてください。あなたの愛やあなたの恵み、本当にイエス・キリストによって私たちに与えてくださった救い、罪の許し、贖い、そういうことを今日も学ぶことができますように、ますますあなたのことを知って、あなたを心から賛美し、あなたを礼拝することができますように、主、どうぞこの時をあなたが祝福してください。御言葉を分かち合う私の上に、主、どうぞ語るべき言葉を与えてください。また聖霊によって力を与えてください。これを聞く一人一人の内側にも、主、どうぞあなたが豊かに聖霊を注いでくださって、その聖霊によってはっきりとあなたのことを、理解することができますように、主、私たちがこのことを日常生活の真ん中に持ち帰って、明日からのその月曜日から土曜日までの間、本当にその御言葉に生きれますように、それほどにそのあなたのその御言葉が私たちの心に深く植わりますように、ちょっとほど祝福してください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。16章の1節からお読みします。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて、そのために死んで後、主はモーセに告げられた。覚えてますか？レビの10章ですね。レビ記の10章で、アロンの子供の2人、ナダブとアビブは、その異なる子を焚いて、そして主の前に、主の元に近づいて、そして天からその火が降ってきて、焼かれましたね。でその一節から今これからお読みするのは、その大食材日という、今でもユダヤ人たちは守ってますけど、ほとんどの人はその文化としても守ってますね。おそらく沖縄でいうお盆みたいな感じですかね。普通仏壇とかなんかやらない人たちも、そういうお盆の、運慶とか運悔とか、そういうところにそのなんかみんな帰ってきて、でそれでそのみんなでご飯食べるとか、そういうちょっとしたそのお供え物するとか、そういうことを沖縄の人は多くの人やってますね。でほとんど その毎日の生活を見ると、そういうことをしない人もその時にはやりますね。なんかそういう時ってありますよね。その文化としてその宗教的な儀式を守っているという。今のそのユダヤ人たちも全てがその正統派、超正統派というふうに言われるような人たちではありません。8割ぐらいはその世俗的なユダヤ教徒で、そういう時が来るとお祭りとか、その宗教的な儀式とか、そういうお祭りが来ると守るかなという感じです。他のところではあんまり守ったり、そのほとんどを守らなかったりするそのお祭りもあります。でもこの大食材日というのは、罪が許される、罪が贖われる日、 その年に1回これから読みますけど、先ほども言いました、 大祭司がその民全体のためのその罪の贖いをする日というのは今でも守られています。多くの人に安息日として、数えられて外にほとんど出ていかないです。普通のその普段の安息日に外に出てって遊びに行くような人もこの、食材日にはその家にいたりで、実際にそのご飯も飲み物も飲まないというようなその、断食をする人たちも多くいます。現代の話です。でその決まりというのがこの16章に書いてあるわけですよ。大食材日どういうことをするのか、大祭司が何をするのか、何のためのものなのか、それについて語ってあります。で一節に先ほど読みました、もう一度読みします。アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。だからこのようにしてその死聖所に入るという、その死聖所に入るための規定です。今読んだところで、死聖所というのはその念のためにお伝えしておきますけど、どういうことかというと、その幕屋がありますね。幕屋作りましたね。あの南極人南極人の話をやりました。であの羊の毛で編むとか、なんかいろんなその、ケルビムがその織り込まれて、あの青とか紫とか青とか赤とか、そういうので作りましょうというのがありましたね。でそこのそれはその中に入るとそこは聖所なんですよ。であの、ろうそくの食材とか、パンを置くための机とか、香を炊くための、その台とか、そういうのが中にあります。全部金で覆われてて、もしくは金でそのままで純金で使われているものもありますけど、でそこにその正面に行くとその垂れ幕があるんですよ。で垂れ幕のその中に入るとそこに、契約の箱があって、で贖いの蓋というそのケルビムが、2人と言っていいのか分からないですけど、2話じゃなさそうですねケルビムが2人、難しいですけど、その 2つのケルビムの像が向かい合ってて、そのこうやってあの翼を覆って、その覆うという、そういう形をしてるわけですよね。でそれが贖いの蓋、英語で言うとマーシーシート、その恵みの座で、そこにその雲として煙としてその神が現れるんですよ、恵みの座に。でそこ の契約の箱が置いてある、贖いの蓋のあるそのところ、幕の内側入っていっても見えないところ、その幕を通して入っていくところですけど、それが死聖所と言います。大丈夫ですかね。でその死聖所に入るためには規定があるんですよ。このように2節の後半で真ん中から読むと、勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。で神が現れるところにその勝手に入ってくんなって。で3節にあるみたいに、次のようにして聖所に入らなければならない。神が決めておられるんですよ。いつどのようにしてその聖所に死聖所に入っていくのかという決まりがあるわけです。ナダブとアビフは異なった子を炊きました。かつおそらくですけど、この書き方を見るとその死聖所の中まで入っちゃったかもしれないです。少なくともそこに近づいたんだと思います。それで撃たれたんですよ。そこは神が現れる場所なので、 贖いの蓋の上の雲の中に現れると。だから神聖な場所なんですよ。旧約の時代に行きたいなって思ったことはありますか？だってあの後悔がブォーって分かれてあの中通っていきたいと思いません？あーお腹すいたとかって言ってたらなんかマナがボーンって降ってるみたいな。肉食べたいよって言ったらうずらがウェーンって来てるっていう。でも厳しいですよ。私たちは恵みの中に生きてますから。大祭司だけが、そのアロンだけが、大祭司、その後の大祭司たちが決められた時、決められた方法で入ることが、その施政所に入ることが許されています。でまずはその入る前に罪のための生贄を捧げるんだって。で大祭司といえどこれもやりましたけど、罪はあります。罪を全く犯さない大祭司というのはイエス・キリスト以外いません。牧師だって一緒です。牧師だから完璧なんか思わないでください。そういうふうに思ってあの私に期待されると困ります。私はあの神の愛で皆さんを 100% 愛することができません。だから私にもイエス・キリストが必要なんですよ。同じように皆さんと一緒にその追求してるんですよ。超人じゃありません。大祭司も同じようにその施政所に入る前に罪のための生贄を捧げる必要があります。人間だからです。そして水で体を清めてその天布の服を着るんですよ。長服を着て桃木を履いて飾り帯を締めて被り物をかぶるって。普通大祭司というのはなんかそのエポテとかそういう青の服とかそういういろいろな色を着てるんですよ。いろんなそのね綺麗な金色のいろんなものをそのフックとかつけてね。でもこの日民の贖いをするとき、そして施政所に入るときに、そのきらびやかな服装で入っていかないんです。低くなってへりくだって神のその臨在されるところに、恵みの御座に近づいていくんですよ。へりくだって別に教会に天布製のあの服に着替えてこないといけないとかそんなわけじゃないですけど、どんな服着てもいいですよ。でもそれだけのそのへりくだるという、神のその前に立つということのなんていうのかな、その恐れおののくというか、恐るべきこと、もしくはそのその文字通りありがたいことなんですよ。ありえないこと、それぐらいその低くなって神の前に 出なさいと大祭司に対してね。五節は、民のためのものなんですけど、彼はまたイスラエル人の改宗から罪のための生贄として親木を2頭、全焼の生贄としてお羊を1頭取らなければならない。アロンは自分のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。そうやってそのお牛、生贄のお牛をそのほふって捧げて、そして自分と自分の家族のための贖いをして、そこからなんですよ。一応これ7節8節9節全部読みますけど、あの詳しくは後に出てきますので、その詳しくはここでは触れません。7節、2頭のヤギを取り、これどこから取ってきたかというと5節にあるやつです。罪のための生贄としての親ヤギ2頭、イスラエル人が持ってくるんですよ。のためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。それを、アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとして荒野に放つためである。これざっくりとその、大食材日に何をするかということを今話したわけです。これから詳しいことを話します。その食材日の時には、大食材日の時にアロンは自分のその罪のための生贄の牛を捧げて、自分と自分のため、自分の家族のために贖いをします、清めます、服を着ます。 で、それで、民のためにその2頭のヤギを持ってきて、1頭は主のためといって、その罪のための生贄として殺します。もう1頭はそのまた後で詳しくやりますけど、その民全体の罪を負って、でそれでその宿営の外に出されて、その荒野に追いやられるわけですよ。そしてそのヤギの上にその罪が着せられて、そのヤギはシッシッてその荒野に追いやられ、罪がなくなりましたというその象徴です。注意説、ここからまずその入ってきます。手順が、今度はその大食材日のその手順です。どういうふうに、今読みましたけど、一節から十節までを読みましたけど、で11節から以降っていうのはどのようにその実際にその順を追ってやっていくかということが書いてあります。だからその時系列順に理解したいのであれば11節から後半です。アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄のお牛をほふる。まずはその彼が一番最初にやらないといけないことっていうのは、自分のために、そして自分の家族のために罪を贖うということです。大祭司は民を代表して神の前に立ち、神を代表して民の前に立ちます。それがその大祭司の大きな役割の2つの大きな役割です。神の前に立つには、まずその自分の罪を贖う必要があるんですよ。神はものすごい清い方なので、正しくて、その罪のまま立ってしまうと死んじゃうんですよ、あまりの清さに。だからそのまず罪のための生贄のお牛を捧げて、そのほふる必要があるわけです。そして自分のその罪を贖うんですよ。ある意味今でも生きですよ。私たちが神の御前に立って打たれないのは、神の憐れみと恵みによります。その罪のままでね。でもその罪を犯し続けている状態だと、自分で分かってて、この罪を分かってて、しかもそれを悔い改めようとしないで、それをずっとその罪のままを続けているという状態であれば、神にその何かお願いすることなんかできないんですよ。だって神との関係が罪によって切られてるからですよ。イザヤの59章に読んでください。もうちょっと詳しく読みたい方は。私たちとその神とのその仕切りになってしまうんですよ、罪が。まずその罪をどうにかしないと、その神の前に行けないんですよ。まずは悔い改めて、そしてそこから神との関係をそのまとも、その正常にしていただいて、その上で神のもとに行くんですよ。いきなり関係のない人がね、ところに行って皆さん何かお願いしないでしょ、普通。主の前の祭壇から12節、火皿のいっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。だから2番目にその垂れ幕の内側に入るんですよ。持ち物を持っていくんですけど、その持ち物は何かというと、1つ目が火皿いっぱいの炭火です。2つ目は両手いっぱいにいっぱいの粉にした香りの高い香です。持ち方はどうやって持つんですかね。両手いっぱいにこうやって持って、どうやって火皿を持つんだろう、あ、ごめんなさい、火皿を持つんだろうと思ってしまいますけど、なんか容器に入れてるんでしょうかね。いずれにしても火皿いっぱいの、炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香を持っていきます。そして垂れ幕の内側に持って入っていきます。13節、その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。でその香を主の前の火にくべて、 で、そのここから出るその雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする、死なないために。神がそこに現れますから、その雲でその覆いをかけるみたいなもんですかね。それから14節、彼は覆しの血を取り、指で覆しというのはさっき の, その, 罪の自分の罪のための生贄の覆しですですね、彼は覆しの血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。で、そうやってまず自分の、罪のための贖いをします。これが第一段階、最初の手順です。その次、次は民のために、アロンは大祭司として働きます、使います。15節、アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あの牡牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と、あ、ごめんなさい、贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。死聖所に入るのは一回だけじゃないんですよ。ですね。まず一回目に自分のために自分のその罪を贖うために行くんですね。次にその民がその2匹持ってくるわけですね、ヤギを2頭。で、その1頭を死のために、1頭をアザゼルのためにと言って、アザゼルについて後でやりますけど、死のためにと言って、その罪のための、その罪、民の罪のための生贄としてほふります。その羊の血を垂幕の内側、死聖所に持って入り、その自分が自分の罪のための贖いとして牛の血を振りかけましたね。と同じように、贖いの蓋の上と贖いの前、蓋の前に振りかけると。16節、彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちその全ての罪のために聖所の贖いをする。彼らの汚れの中に彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼が贖いをするために聖所に入って再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全回収のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はその牡牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上に指で七度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れがそれを汚れからそれを清別する。何やってるか分かりますか？これイスラエル人のその罪の贖いをまだしてないんですよ。何をそのやってるかというと、そのイスラエル人の罪によって汚されている幕や会見の天幕、そして、祭壇を血によって清めてるんですよ。そして清別してるんですよ。だ、2頭あるその2頭持ってくるそのヤギのうちの1頭はそうやってその、天幕を清め、会見の天幕を清めて、そして祭壇を清めるっていう、イスラエル人の全会所のために贖うって、イスラエル人の汚れから19節だと、それを性別する、それっていうのは祭壇。16節を読むと、彼は大祭司アロンはイスラエル人の汚れとその背き、すなわちその全ての罪のために聖所の贖いをする。聖所を贖うんですね。そうやって場所を贖うんですよ。その場が汚れるというか、罪のためにね。そしてここからです。民のための贖いというのは、20節、彼は聖所と会見の天幕と祭壇との贖いをし終えですよね。この3つを贖うんですね。そのヤギをほふって、 先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きと、どんな罪であってもこれを全部その上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。ヤギたまったもんじゃないですね。こうやって両手に頭に両手を置かれて、その上にブツブツブツブツなんですよ。その民のその全ての罪、トガ、背きの罪全部をそのヤギの上に口で語って告白して、そしてヤギに負わせるんですよ。そして係の者の手でこれを荒野に放つって。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。でそうやってそのイスラエルの宿営からこのヤギを荒野に放つんです。それでその自分たちのその全ての罪、全ての背き、全てのトガ全部そのヤギの上に告白して、そのヤギに追わせて宿営から追い出すんです。まあ、見た目としても分かりますね。その自分の罪を、自分たちの罪を追ったヤギがピョンピョンピョンって荒野に行って見えなくなるんですよ。そしたら歓声が上がるでしょうね。私たちの罪はなくなったって。それが食材日の贖いです。それがアザゼルというふうに言われている、アザゼルのためのそのヤギです。でこのあとずっとその神殿ができて、でいろんなそのこういう、儀式とかっていうのが体系化されてきて、後いろんなそのどうやったらこのヤギが宿営にそのエルサレム の, その城壁の中にまた入ってこないかっていうことをそのいろいろと考えた人たちがいて、でいろんなその係のものというふうに書いてありますけど、係物を大勢置いて、で追っ払うんですよ、追っ払って。でそれでその完全に荒野の方に行ったら、その手旗信号みたいに、あの行ったぞ行ったぞ行ったぞ行ったぞ行ったぞって言って、最終的にそのエルサレムの城壁の中に行ったぞって伝われて、わーいってなるんですよ。自分の罪が贖われるんですよ、そうやって。大食材日にはまずアロンは自分の罪のための生贄を捧げます。そして自分と家族を贖います。そして民に持ってこさせる、民が持ってくるヤギの一頭を取って、主のためといって、まあ一頭を取ってっていうのはそのくじ引いてですけど、で主のためのものヤギっていうふうになったものはそのほふられて、その血によって聖女と会計の天幕と祭壇をその贖うんですね。で生きている方のヤギを取って、そのヤギの頭の上にその全て の, その罪を告白して、それに負わせて荒野に放つ。今そこまで来ました。23節、アロンは会見の天幕に入り、聖女に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、 それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼の生贄と民の全焼の生贄とを捧げ、自分のため民のために贖いをする。今度はその罪のためのその贖いのための、生贄が終わったら、今度はその全焼の生贄、全焼のため全焼の生贄を捧げます。全焼の生贄は何を表すんでしたっけ。献身です。あなたに従っていきますって、罪が贖われて、そして今度はその全焼の生贄を捧げて、その民として全体としてあなたに従っていきますということを表明するわけです。 25節、すなわち罪のための生贄の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。だからその全焼の生贄を捧げるためには、その前にその、罪のための生贄がほぐられているわけですよね。でその脂肪を焼く必要があるんですよ。罪のための生贄、脂肪は祭壇の上で焼いて、皮と肉と汚物は宿営の外で火で焼くというふうにその規定されてましたね。私たちもやりました。そこまで戻りませんけど。だからその脂肪があるわけですよ、そこに。それをその祭壇で焼いて、煙にする必要があります。だからこの、25節があります。全焼の生贄をこれから捧げるので、罪のための生贄の脂肪を、祭壇の上で焼いて煙にしなければならないです。で26節、アザゼルのヤギを放った者はその係の人ですね。その衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は宿営に入ることができる。罪のための生贄の牛と罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所に持っていかれた者は、宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。今言ったことです。全部その残っているものは宿営の外に持ってって、それを処理する、焼かないといけない。28節、これを焼く者はその衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。アザゼルを放った人たちも、その罪のための生贄を、その残りのものを宿営の外に持ち出して、その火で焼いたものも同じように、その衣服を、洗って、そして体に水を浴びて、そしてそこから清められて宿営の中に入っていくということが必要になってきます。で大食材日、これでその全て の, その手順が終わるんですけど、じゃあいつやるかということです。29節、以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中の在留異国人も、どんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方が清くなるために、あなた方を清められるために、清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全き休みの安息であり、あなた方は 身を戒める。これは永遠の掟である。だいつやるかというと、その第7の月の10日にやると。で身を戒めて、誰も仕事をしてはならないと。それはその全ての罪が贖われて、全ての罪から清められる日だから、その厳かにというか。全く休みの安息を取りなさい。32節、油を注がれ、その父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。つまりこれを執り行う人というのは、油注がれた祭司イコール大祭司です。大祭司のその任命式の時に油を注ぎましたね。で大祭司がこれをやるんですよ。大祭司のみが。いろいろとそのアザゼルを放つとか、その外でその、罪のための生贄のその処理をするとか、そういう人たちはいますけど、基本その全てのことを執り行うのは大祭司一人です。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会の全ての人々の贖いをしなければならない。さっき読んだ手順でそうします。34節です。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人の全ての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。で年に一度この大食材日、ヨムキプールって言うんですけど、ヨムっていうのは何々の日っていう意味です。ヨム、キプールっていうのは贖い、もっと正確に言うと、覆うという意味です。まあ、やりましたね。旧約聖書で贖うというのは覆うという意味です。ただ覆われてるだけです。根本からなくなるわけじゃないです。新約聖書のアトーンメントというのは、その贖いというのは、その完全に根本からそれがなくなるというのが贖いです。 自分の罪を、自分の罪をというかその民全体のその罪を贖うため の、 その大きな日なんですよ、この大食材日っていうのは。もうそろそろかな、いつも9月とか10月ですけど。それについての規定です。17章はまたちょっと食材日と違うんですけど、これを踏まえた上でイエス・キリストの福音について話すと分かりやすいので17章も行きます。17章はその動物の血について、その扱いについて、その意味について書かれてあります。短いです。この16節までです。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え、主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は罪を、あ、ごめんなさい、その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。ついてこれてますか？バーベキューしたいんだったら、その肉ほぐったら外でね、そしたら幕屋に持ってくるように、簡単に言うとそうです。それをその主への捧げ物としてまず捧げなさいって。そうじゃないと血を流したんだから、その責任を負わせて、その負うことになって、その人はその民の間から断たれますよと言っています。だから当時そのバーベキューというか、その肉を食べるたんびに、動物をほふるたんびに、そのこの会見の、天幕の入り口のところに持ってきて、主への捧げ物としてこれを捧げる必要があったんですよ。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。だから和解の生贄をまず捧げなさいと、血を流して、また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため、また彼らが慕って淫行をしていたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。覚えてますね。この時はアロンがその持ってかれたんですよね。これは、彼らにとっていよいよ守るべき永遠の掟となる。ごめんなさい、アロンが持ってかれたのは金の格子ですね。でもそのヤギの偶像っていうのがあったんですね。でそうやってその偶像に捧げてたんですよ、肉を。でそうしないように会見の天幕の前に持ってきて、 主に対してまずは和解の生贄としてそれを捧げなさいって。和解の生贄について覚えてますか？二つの意味がありましたね、和解の生贄には。感謝と誓願ですよ。誓いますっていう、もしくはその心から進んで神に捧げたいですという、そういう意味がありました。誓願の中に和解の生贄で、レビの3章によると、開けないですけど、その脂肪と腎臓と醤油、血は祭壇で焼いて煙にする必要があります、しなさいと書いてあります。でもその次の7章には、その肉はその日のうちに捧げた人が全部食べなさい、もしそれが感謝の捧げ物として捧げたんだったら、その肉はその日のうちに、もしそれが聖願もしくはその心から進んで捧げるものとして捧げたのであれば、翌日その2日間は食べていいですよ、3日目は食べてはダメですっていう、そういう規定がありました。気になる方は読んでください。レビの3章とレビの7章に詳しく書いてあります。だからその動物をそのほふって神の前に持ってって生贄に捧げると言ったとしたとしても、それは別にその肉が全部その焼かれるとかそういう話じゃないんですよ。そこでその捧げられるものは、脂肪と腎臓と醤油、血っていうのがその祭壇で焼いて煙にされます。 でそれにその加えてその和型のパンを持ってきなさいと、それはその祭司のものになりますよ、そういう規定がありました。だからその肉を食べたいのにその生贄に持ってったら肉全部食べられないんじゃないかじゃなくて、肉は食べられるんですよ。肉はその祭壇の上で焼かれないですから。でもその和解の生贄として探される必要があります。なぜかというと、ここに今読みましたけど、その血を流したという、あなたは血を流したのだからって、血を流したという責任で、偶像に生贄を二度と捧げなくするためですよ。全部持ってきなさいって。ここまでその厳格に厳しくルールやられて、その民の間からその断たれるとか、本当に火が降ってきて死ぬとかってなったら、かなりみんな一生懸命守ると思いますよ。僕も今よりもマシかもしれないです。恵みの上にあぐらかいてるその部分って僕ありますもん。もしもうその時点で自分の命がもう即断たれるって言ったら相当気をつけますもん。良くも悪くも恵みを報酬に変えて、大丈夫だよ、神は恵みだから、神は優しいからっていうふうに思ってしまってる面が僕の中にはあります。正直そこも神にその本当にその取り扱っていただいて、そこが変えられていくことを願います、自分自身。さて戻りましょう。8節、またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの地の、ごめんなさい、イスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会計の天幕の入り口に持っていかないなら、そのものはその民から断ち切られる。またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、そのものをその民の間から断つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。だなんでその動物をわざわざ殺して血を流さないといけないかという理由がここにあるんですよ。血が流される理由というのは、その私たちの命が祭壇の上で贖われるために血が流される必要があるんですよ。血とその命というのをイコールにしているわけですよ、神は。だから血が流される必要があるんですよ。別に残虐とかなんかそういう話じゃないですよ。血がなくなったら私たち死にますけど、命ですよ。筋肉があってもなくても生きながらうことはできますけど、血がなくなったら終わりですよ。肉の命は血の中にあるって、そして命としての贖いをするのは血だって。もっと言うと、私神はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれ血をあなた方に与えたって。だから動物の血というのは何のためにあるかというと、この文脈で言うと、命としての贖いをする、私たちの命が贖われるために神が私たちに与えたものなんですよ。だからその血を飲んだりすんなよって言ってるわけです。食べたりするなんて、そういう食用とかその飲用のものとしてはもちろんちょっと気持ち悪いですけど、そうやって考えるだけでもそういうもんじゃないよって。もしかしたら他のその民がそういうその動物の血を飲んでたかもしれないです。なんかそういう中にはそういう人もいますけど、なんか蛇の血とかスッポンのなんちゃらとかいますけど、僕はやめたいです。気持ち悪いっていうのと、もう一つは別にこれに縛られてるつもりはないですけど、ここまで書かれたらなんかちょっとやめとこうかなって思っちゃいます。チーリちゃんとかあんまり僕は進んで食べないです。でもだからといって皆さんは地獄に行くとかそういう話をしてるわけじゃないです。何を食べても別に自由です。食べるものによって内側は汚れません。でもある意味その、あ、確かに今日もこれ準備しながら、あ、確かにそうだなと思ったんですよ、自分の中で。じゃあもうこれはその神を覚えるという、その神が私の命を贖うためにその血を与えたのかっていう、それを覚えるためにそれを守ってもいいかなと思いました。それ以上でもそれ以下でもないです。だからチーリチャー食べたい人はどうぞ食べてください。それで両親の呵責を覚えないんだったらどうぞ食べてください。それで覚えちゃうんだったら食べなくていいと思いますよ。それだけの話です。 罪とか罪じゃないとかそういうこと話をしてはないんです、はい、でも血というのは神が私たちに与えたんですね。何のために与えたかというと、私たちの命を祭壇の上で贖うために与えたんですよ。12節、それゆえ私はイスラエル人に言った、あなた方は誰も血を食べてはならない、あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、その者はその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命のその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている、あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切らなければならない。同じことが繰り返されて言われています。最後、自然に死んだ者とか野獣に先殺された者を食べるなら、この国に生まれた者でも在留異国人でも誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れている、彼は清い。もしその衣服を洗わずその身に身を水を浴びていないなら、その者は自分の咎を負わなければならない。これから少し新約聖書、新約の話に行きたいんですけど、ヘブルの9章の22節に行くと、基本今日 の聖書箇所は全部あの主法に書いてあります。ヘブルの9章の22節には、それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょうと書いてあります。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。罪が許されないのであれば、その罪というのは、罪があるというのは、私たちの命、永遠の命とか私たちの命が危険にさらされているということなんですよ。私たちに罪があるということ、だからその命を私たちが贖うために、命を得るために血が流される必要があるんですよ。それをこの旧約の今学んだレビの ところでは、動物の血がほふられたんですよ。大食材日ではそのヤギがほふられたんですよ。だからイエス・キリストが私たちの罪のためのなだめの供え物としてこの世に使わされて、イエス・キリストが私たちの罪のためのなだめの供え物として十字架にかけられて血を流してくださったんですよ。第一ヨハネの10章の、ごめんなさい、4章の実節、私たちが神を愛したのではなく、私たちが神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ローマの3章の25節、神はイエス・キリスト、キリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。イエス・キリストは罪を贖うための生贄として、なだめの供え物として使わされたんですよ、この地上に。そして私たちのその罪のために血を流してくださったんですね。ヘブルの9章23節26節、23節から26節ですから、天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。今幕屋とかの話をしています。しかし天にあるものの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違ってでしたね。ヤギでしたね。あと牛でしたね。キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったなら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。毎年毎年キリストが来られて、その十字架にかかって死ぬみたいな、へんてこりんですね、それだったら。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。キリストが十字架で苦しんで、その血を流されて死んだというのは、私たちのその命が贖われるためですよ。 罪が許されて、同じヘブルの9章11節から14節まで。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また子牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするの、するとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。動物のその血であったとしても、その人間の人の罪を、民全体のその罪を覆うことができるのであれば、贖うことができるのであれば、イエス・キリストというその御子イエス・キリストのその血が流されたんですよ、十字架で。それによって清められない罪なんか、贖われない罪なんか存在し得ないですよ。神よりも偉大なというか、その大きな、神もどうすることもできないような罪というのはないですよ。もちろんイエス・キリストを否定するという、それはどうしようもないですけど、神によっては。だからこれから話すんですけど、キリストが血を流してくださったがゆえに、神は私たちにその血によって新しい契約を結んでくださったんですよ。聖餐式の時にも読みました。これはあなた方のための私の血による新しい契約です。新しい契約の内容知ってますか、皆さん。新約に生きてるっていうふうに言ってるんであれば、その契約の内容知らないとまずくないですか、なんて僕も知りませんでした。でもこれを知れば知るほどありがたいなってそれ思えるんですよ。新約に生きてるよっていうふうにその自分で言うんであれば、自分はもう旧約なんかそのこの律法とか関係ないんだとかって言ってるのであれば、はっきりと新約、これが私が生きてるその神が与えてくださった契約ですっていうことを言えるようになるといいですよ。2つあります。エレミア2つというのはその箇所がですよ。エレミアの31章の31節から34節がオリジナル、それをヘブルの記者が引用して、ヘブルの8章の8節から12節までで、引用しています。今から読むのはヘブルの方ですけど、基本同じことが書いてあります。しかし神はそれに賭けがあるとして、それというのはその旧約です。律法を守ることによって正しいとされるという旧約です。こう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。つまりそのモーセの律法ですね。それとは違うと。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて主を知れという言葉ことは決してない。小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。皆さん、誰かから悪いことされてごめんなさいっていうふうに言われて、分かって許すよって言われた後に、許すよって言ったのに、それが後でふつふつとその思い起こしてムカついたことありませんか？僕はあります。口では何とでも言えるんですよ。笑顔も作れるんですよ。いいよって。でも自分のその腹の中はその怒りで煮えくり返ってたりするんですよ。そういうイメージを神に持っちゃまずいですよ。あなたと神は違います。 私と神は違います。よかったですね。私が神だったら皆さんの悪を覚えるんですよ、ずっと永遠にわたって。あの時許すって言ったけどよ、実はものすごく傷ついたんだよね。それでネチネチネチネチ責めるんですよ。またやるのか、あの時と同じようにみたいなプレッシャーかけるんですよ。でも神はここで何と言ってるかというと、新しい契約を結んで彼らの罪をもう思い出さないって。私のセリフじゃないですよ、神のセリフですよ。いや、そんなこと言っても、これこんだけひどいことしたんだったら神はもう絶対忘れることないですよね。こんなひどいことしたんだから、私はもうきっと神から離れてしまって、神はもう私みんななんかみたいなものをその突き放してしまいますよね、見捨ててしまいますよね。私ならそうしますねって言うかもしれないです。でも神はそうしないですよ。だってここにこう書いてあるんですよ。でもって言うんだったら、ここの箇所とその格闘してください。ここに書いてあることとその論じ合ってください。私はそう思わないと。でも神は言うんですよ、もう彼らの罪を思い出さないって、あなたの罪はもう思い出さないって。これ動物とかの血が流されたことによって締結された契約じゃないんですよ。これ私が私が私が私も私も私も私は私は私はっていう、誰がそれをやるかというと神がやるっていうことははっきりと書いてあるんですよ。私たちがやれとか書いてないんですよ。私たちがこうするとかも書いてないんですよ。私がこうする、私はこうする、私がこうする、私が新しい契約を一方的に結ぶんですよ。何によってか、イエス・キリストが流してくださった血によってですよ。だからイエス・キリストが私のために十字架で苦しんで死んでくださった、血を流してくださったことを信じるその人は、そのありがたいことに神がその一方的にその新しい契約を結ぶという、キリストの血によってそこに入れられるんですよ、契約の中に。じゃあ私たちが何をすべきか、信じるだけですよ。ローマの3章の22節から24節、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。何の差別もありません。何の差別もありません。全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。正しいって認められるんですよ。つまり罪を思い出さない、罪が全くないというふうに見られるんですよ、キリストによって。イエス・キリストを信じるその信仰によって。ローマの4章の5節、何の働きもないものが不経験なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。私たちがこの神の契約の中に入れさせていただいているかどうかというのは、私たちの信仰にかかっているんです。神の許しは完全です。神の方では完璧に許されているんですよ。それでも私たちの中に、あの罪のことをまた祈らないといけないかもしれないとかって言って、何度も何度もその自分の悪かったことを掘り起こしては、その自分のゾンビみたいなのを掘り起こして、それを神の前に持ってって、もうこんなんこんなんなってるのに、それを神の前に持ってってごめんなさいって言うんですよ。でまたしばらく経って、また同じようなことが起こって、ああ、あの時の罪がとかって言って、また持っていくんですよ。何が問題かっていうと、信仰のなさなんですよ。神はその罪をイエス・キリストにあって、もし私たちが本当に悔い改めて神にごめんなさいをしたなら、その時点で許してるんですよ。そしてもうその罪をその思い起こさないって言ってるんですよ。でも私には不信仰がないんですよ。信仰がないから許されてるって信じられないからなれないんですよ。だから何度も何度も何度も何度も同じことを、なんか気が済むまで自分がね、同じことを悔い改めたりするんですよ。でもそこで立ち止まる必要があるんですよ。本当に私に必要なのは何だろうって。神のその恵みを信じることのできない不信仰があるんですよ。 これ大前提は心から悔い改めたというのが大前提ですよ。全く悔い改めてもないんだったら悔い改めましょうという話です。本当に悪かったなって、そういう悔い改めが自分の中にあるんだったら、神はそれを許してくださってるんですよ。神のその恵みによって、イエス・キリストの流してくださった血による贖いによって許してますよ、完全に。不信仰の時は信仰もプレゼントなんですよ。不信仰の時はというか、その思い出してほしいのは信仰もプレゼントだってことですよ。神の前に出れるんですよ、何度も。私には信仰がないですって、あなたが許してくださるっていうふうに言ってくださってるんですけど、私はそれを信じることさえできませんって、どうか憐れんでくださいって、私にそのあなたがその約束してくださった私の罪を、もうこの罪をもう許したって、もう思い起こさないとあなたが言ったその言葉を信じる信仰を与えてくださいって、そしてあなたが与えてくださったその許しを本当に味わうことができますようにって、ユダヤ人たちは現代ね、神殿がないんですよ。生贄捧げられないんですよ。そしてこの大その食材日の時に、ヨムキプールの時に、彼らはその罪の許しというのは幸運ですけど、その動物をそのほふったり、そのアザゼルを持ってってその荒野にその放したりとかできないんで、どうしてるかというと、多くのユダヤ人ですよ、彼らはその1年間 の, その自分の罪と1年間の自分がやってきた良いことを天秤にかけるんですよ。そしてイーブン、同じぐらい の, その重さにして、それで許されたというふうにしなさいというふうに教えられてるんですよ。だから良い行いをして、悪い行いもしたけど良い行いもしました、だから免じてくださいという感じですよ。もうわけわかんないですよ。自分たちのその立法に反してるんですよ、そのすでにもうそこで。破綻してますよ、もうすでに。だから新しい契約を与えてくださったんですよ、2000年も前に。神はもうわかりやすいですよ。そのイエス・キリストが十字架にかかって、大体それが紀元30年ぐらいですよね、大体ね。それから40年経って、紀元70年の時に、そのローマ軍が入ってきて、その神殿を壊したんですよ。もう完全にこんなその生贄とか捧げられなくしたんですよ。だってもうイエス・キリストという大祭司が与えられて、イエス・キリストという完全な生贄があるわけですから、そんなの必要ないんですよ。でもそこに固執するというか、立法がこうしないとああしないとっていうと、なんかもう自己矛盾を生むんですよ、そうやって。でも私たちも同じようなことが言えるんですよ。神に対してこれくらいしとかないと神が私によくしてくれないみたいな、そういうなんか考えが働いたりするんですよ。何の働きのないものが、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるのであれば、その信仰が義とみなされるって。何の働きのないものが、恵みの神を信じるのであれば、イエス・キリストのその十字架を本当に信じるのであれば、神は私たちの罪を許し、その罪を全く思い出さない、そして義と認めてくださるんですよ。私たちが必要なのは信じるですよ。何か奉仕活動をするとか、何かのその教会の奉仕をするとか、教会のボランティアをやるとか、教会でなんかそんなの関係ないんですよ。罪滅ぼしのために聖書とか読まないでください。罪滅ぼしのために献金しないでください。罪滅ぼしのために教会に来たり祈り会に来たり、その罪滅ぼしのためにバイブルスタディに来ないでください。それが必要、その罪をあがなっていただく必要があるんだ、そのままイエス・キリストの皆によって神の前に出てください。イエス・キリストが十字架にかかった時どうなったか覚えてますか？神殿の幕が上から下まで裂けたんですよ。その至聖所、年に一回しか大祭司一人だけが行けたのに、その幕を裂いたんですよ、神が上から下に、って下から上じゃなくて上から下に。でイエス・キリストの皆によって、イエス・キリストによって誰でも、いつでも、どこでも、24時間365日、神の前に恵みの御座に大胆に出てきなさいというふうに私たちをウェルカムって。 招いてくださってるんですよ。だから私たちはキリストの御名によって神の恵みの御座に大体に出ていくだけですよ。信じてね。なだめの供え物としてイエス・キリストが使わされたがゆえに、こういうことがその実現したんですよ。私たちに恵みとして与えられてるんですよ。神の許しと神の贖いは完全です。もう一度言いますけど、イエス・キリストという完璧な神の前の生贄であるそのイエス・キリスト、その血が流されたからです。その血によって完全な神が、義なる神が新しい契約としてこの契約を結んでくださったからですよ。そして憐れみ、何でか知らないけど私は神の憐れみを受けて、その恵みを受けて、この契約に預かるものとならしてくださったんです。神がこんな私であるにもかかわらず、そのイエス・キリストを覚えてられますように、今週1週間忙しい時もちょっと暇な時もイエス・キリストを覚えてられますように、キリストの御名によって罪が許されていること、罪が許されること、信仰が与えられること、聖霊によって前進すること、そのことを覚えてられますように祈ります。天の神のお父さん、あなたが私たちに与えてくださった御子イエス・キリスト、本当にありがとうございます。キリストが私たちのその罪のために、私たちのために流してくださったその血によって、私たちが贖われ清められたこと、またその血によってあなたが新しい契約の中に私たちを招き入れてくださったこと、ありがとうございます。私たちがあなたを愛したのではなく、あなたが私たちをまず愛してくださったこと、ありがとうございます。どうぞそのことを今週1週間覚えていられますように、あなたの恵みやあなたの愛の中にとどまり続けられますように、あなたの恵みやあなたの許し、あなたのその贖いやあなたのその許しに信じることができないときに不信仰になってしまうことがありますから、そのときにどうぞあなたに助け求められますように、信仰を与えてくださいと、自分を責めたりその人を責めたりいろんな言い訳を言ったりする前に、本当にそのあなたから完全な許しを、贖いを受け取ることができるように、主どうぞ私たち一人一人を助けてください。私たち一人一人の歩みをどうぞあなたが本当にまっすぐにしてくださるようにお願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。